ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ。ヒゲ男子の山田ルイ53世です。ヒゲ男子山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、もう9月も、まあ、後半終わりに近づいてまいりましたけども、これだからもうすっと先に言うときますけども、今回と次回で、ネット局が、多少変わるという、情報が飛び込んでまいりまして、その数的に言うなら、まあ、ネット局微増ですね、
まあ、例の
わずかに増えるという、ことでございますね。ほんでだからその前おったんがそのまま追ってくれりゃ、こう毎年毎年コツコツとね、積み重ねていけるこっちのモチベーションも保てるんですけども、結局そのね、サンズの河原で子供が石積み上げてる、それを定期的に鬼が足で蹴飛ばして壊しに来るというようなね、せっかく積み上げた北陸放送さんがまた壊れてしまうという、まあ、北陸放送が壊れるわけではないですけども、今回で北陸放送さん MR 号さん、非常にお世話になりましたけども最後ということですね。おかしくないですか、この秋でしょ、秋から増えるんでしょ基本的には、
まあそう
ですね、秋に逃げるっていうのはこれ秋逃げっていうのはどういうことなんですか？
まあ聞かない
です。春逃げは分かるんすよ。その、野球始まるとかね、中継がどうやとかいうことで春になって減る春逃げ現象は分かるんですけども、秋逃げっていうのがねちょっとよく分からないですよね。この年末年始に向けて逃げるという、北陸放送さんだから、谷川アナというね、何のメリットとこもないのに妬み男イベント、トークライブをやるたんびに、まあ、東京の新宿でやるんですけど、わざわざ石川の方から、石川の方からね、なんやわけのわからん高い羊羹みたいなの持ってね、必ず手土産で
高速バス
で、で別にその席取っといてくれというわけでもなく自分でチケットを買って、来るというね、見て帰るという、わけのわからんアナウンサーがね、北陸放送さんいらっしゃるんですけども、まあまあ熱狂的なこの番組の信者と言っても過言ではないでしょう。彼がいるにもかかわらず秋逃げになるというね、つまり彼もやっぱり北陸放送さん内では谷川アナはまあその軽干されされてる状態、生乾き状態ですね。だからね、部屋干しで臭い状態のアナウンサーですよね。だからね、まあまあとはいえトータルで微増ということで、だから来週の、このルネッサンスラジオルネラジの、放送配信で、まあ、その微増の部分、新たにお世話になるネット局、
ネット局、
紹介できるとは思いますけどもね。ということでございまして、まあ、僕は例によってもうずっと日経のコラム書いてますけどもね、やっぱもう才能がないんですね、やっぱりね、本当の作家、やっぱ偽作家だというねことをもうひしひしと自分で感じます。やっぱりもう週一連載っていうのはきつすぎるという
疲弊が出てきて
ます。本当にもう24時間コラムのことしか考えてない。
もう芸人じゃないです、
ね、芸人じゃないんです。そして僕の相方も芸人じゃなくなったそうでというねこの運び方もちょっとコラムっぽいですよね、なんかラジオネーム人生のピークは小6、
はい、
男爵様ルネッサンス、いやそんなルールもないですよこの番組始まった2008年ぐらいにはありましたけどもね、男爵様ルネッサンスルネッサンス言ってましたけどももうないんですそんなのは。樋口くん、僕の相方です、樋口くんが NHK の相撲番組にゲスト出演するそうですという、お相撲さん、お相撲の番組、ワインだけではなく相撲にまで仕事のフィールドを広げているようです。ちなみに樋口くんのインスタはワインばかりで相撲に関する投稿は一つもありませんでした。いやそらそうやろ、男爵様、樋口くんは相撲に詳しいのですか？いや詳しくないですよ。
聞いたことないですね
昔だ。いやただそのお相撲さんってさ九州出身の人多いやん、で昔同郷かなんか知らんけど よ知らんねんけどね、20年ぐらい前に全然その芸人の仕事お笑いでも売れてない時に、また伊達錦に誘われたわみたいなことをよう言うてた。あの伊達錦っていう方がいて、で多分もしかしたら今も引退されてるかも、廃業されてるかもしれないですけど、あのそっちの飲み会みたいなのはなんか行ってたよ。
福岡多いです
ね、うん、福岡九州はねやっぱお相撲さん多いで、強いお相撲さん多いですからね、これはだからあの9月の、真ん中辺かで、いやもう終わってんねんね、だからこれ、うん、オンエア配信的にはね、はっきよいもっと大相撲秋場所能町みね子と占う令和の大相撲という、まあ、能町さんはもう多分なんですか、デーモン小暮閣下に並ぶ、あるいは異常のと言ってもいいぐらいの、あのお相撲大好きな方ですもんね。だからまあ能町さんはで、まああの喋りもね、あの達者な方で面白い方ですから、まあ分かるんですけども、その番組になぜ、いや確か僕もなんか謎やなと思ってたんですよね。スケジュール帳ね、あのマネージャーから送られてくるじゃないですか。そしたら一応 もちろん僕と樋口くん、ヒゲ男爵のスケジュール帳ですか、樋口くんもうその丸日みたいに書いてあるわけですよ、ピンの仕事は、で大概見てたらなんかあのどっか地方のスーパーでワイン売るみたいな仕事がポツポツ入ってて、ああ頑張ってるなと思いながら、たら樋口相撲って書いてある、樋口相撲ってなんやこのスケジュールと思って、まさかそのマネージャーの皮肉かなとね、その樋口さん一人相撲ですよみたいな、なんかそういう一流のね皮肉を、いやしかし担当マネージャーストはまだ若いから、
そんなことできない、
そういうなんかおじさんチックな言葉の使い方しないはずやから、なんやろなと思ってて、いや頑張っていただく、すごいですね、はい、僕も出たいぐらいですよ、呼んでください能町さん、はい、ということでございまして、これ今日のタイミングで言うたらもう終わってると思うんですけど、つい何日か前に急に文化放送の朝の番組ね、
聞きました、
あれ何つうやつでしたっけ、
79、
うん、で79ってあれ要するにあの玉結び方式でしょ、あれ言うたら、丸パクリですよねあれね女性のアナウンサーさん、上田マリエさん、上田マリエさんとあと鈴木昭恵さん、あのブランチ、王様のブランチとかレポーターで出てはった人、この方が土曜日金曜日で、あの月木は上田マリエさんアナウンサーの方ですよね、方ですよね、このだから月木と金っていう これもね玉結び方式ですよ、
よくある
ね。で僕知らなかったんですけど、見たらその男性パートナーが毎日日替わりであるんですけど、あのアンタッチャブルの柴田さんとか入ってるんですね、豪華やなと思って、
まさに、
まあ、もともとね、あの柴田さんは TBS の方ですけども、でご自分の番組やってて、まあ今もやってるのかも分からんけどね、あと増田岡田の岡田さんもやってらっしゃるのね。で月曜日の宮下純一さんっていう方がお休みやから、男爵さんちょっとピンチヒッターでみたいな、まあたまにあるんですよ、あの文化放送絡みでピンチヒッター案件、ゴールデンラジオから何から、いやだから月に2回ぐらい何かしらの番組のピンチヒッターを務めれば、それざっくりレギュラーやと言えるんですけどね年間15本ぐらいピンチヒッターがあれば、しっかりとした収入源にはなるんですけども、でピンチヒッターありがとうございます言うて、なんで俺呼ばれたんやろうと思ってプロデューサー確認した大田尾でしたわあの何代前ですか、彼はこのルネッサンスラジオ、ルネラジのプロデューサー、
2、3代前、
1個前が八木下くんですよね、うん、今がとしみつくん、その前ですか、
前
の八木下さんの前がとしみつさん、八木下さん、太、うん、田尾
かな、
上野、あ、上野くんだね、うん、僕は最も信頼していたでおなじみの僕は心の中でどう思ってるか分かりませんが上野くんね、ゴールデンラジオ、あ、じゃあゴールデンラジオか、うん、でもお世話になってた、はい、その前が、だから利光さん、八木下さん、上野さん、太田尾ですね、うん、あ逆から言うと、うん、太田尾、上野さん、八木下さん、利光さんですね、
さん好き、
そういうことですね、太田尾の場合は、
うん、太田尾、
大田尾の前は誰ですか、
いやいないんじゃないですか、
大田尾初代
プロデューサーという
プロデューサーというポジションで入ってきたのは大田尾が初代、
その前も負けかとになっちゃうんですか、
ねえ 800円のクリアファイルをグッズで作って原価800円のやつを500円で売るというね、はい、1枚売るたんびに300円血が流れるという地獄の地獄の番組グッズを作って、番組自体壊しかけたでおなじみの、ありましたね、いろいろね、スタジオ取り忘れるやとかね。ほんで1個はだからあの編成とか行きやったんでしょ、太田君は。で A&G 行ったんでしょ、うん、で今こっちなんですか、出世ですか、これはいわゆるちょっとした、まあ、あでもとしみつさんがそんなにうんっていう、まあ、だから難しいとこなのかな、分からへんけど、う
ん
う
ん、出世って何なんだって話に。
なるほどね、この文化放送の中で部署が右に行こうが左に行こうが上に行こうが下に行こうが文化放送だからその出世って何なんだっていうね、うん、箱の中でガチャガチャ言ってるだけだという。
こんなね役職がつく、
そんなやつにピンチヒッター頼んだらダメなんですよ、こんなこと言うやつに。
生放送
でピンチヒッター頼んだらダメなんですよ。いやまあまあまあまあ、ただもうね、僕も44ですよ、ね、40代半ばになってね、生放送で急にね意気がってそんなこと言うような人間ではないです、これはね。朝の番組らしい、もうほぼほぼ娘の話しかしません、これは。そういうもんです。ほんで多少そうですね、なんか都政とか、内閣改造の件とか、あるいはまあもう千葉は今大変なことになってますけども、もろもろのことに関して文化放送好みのチクリというやつ言いますよ、僕は。
パパ目線でね、
うん、
パパ目線で
やっぱね、子供を持つ親としてはねというこの枕言葉を全部つけて喋っていこうかなというね。いやでも朝の番組で柴田さんとお母さんがやってらっしゃるっていうのは、うん、そういうとこはやっぱ文化を言うても文化放送なんですね、すごいですね、
まあ、面白いですよ
ね。うん、いや素晴らしいなと、うん、思いました。はい、ということでございまして、まあまあこの件は後でいいか。はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲラン社会山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、もうちょっと懐かしい方からね、久しぶりやねというメールいただきましたけども、うん、ラジオネーム9時2分44秒という、何の時間っていうね、まあ一時そういうことで盛り上がりましたよ、うん、イベント等にもね結構来ていただいてて、で ある時からパタッと、うん、メールがなくなって途絶えたということですけどもね、はい、男爵さん宇野さん、お久しぶりです、ルネッサンスと、本当そうやね、本当に久しぶりにラジオにメールします、うん、今回はご報告を一つさせてください、今週退職届を提出いたしました、うん、退職日は未定となっており、あそんなことあんの、これから管理職と話し合いながら日付を決めます、うん、あいやな何日またたえてくれ、いやもうちょっとそれは何日にしてもらえますかみたいな相談。9月退職希望、9月いっぱいで退職希望でしたが、仕事を調整しながらといったところになりそうです、晴れて無職ですという、うん、で今日ネットニュースで男爵さんの記事が目に入りました。しんどかったら一休みしてもいい、この手のメールをここに送ってきてもね、扱えないですよね、やっぱりね、ちょっとなんかしっとりとした重めの人格が違いますから、ね、そのしんどかったら一休みしてもいいって言うてる人間とは別人格ですから今、
記事の
内容とは違う、トキンちゃん的に言うと乖離してる状態ですから今ね。しんどかったら一休みしてもいい、ある日糸がプツンと切れ不登校になった男爵さんの話は、まあ、だからなんか読売新聞さんがなんかのやつかな、わからんけど、年がら年中やってる僕の漫談でしょ、う
ん、年一で記事になるやつ、
年一、ま、年一調子いい時年二で
夏休み明けとか、
夏休み、いやもうそれはねもう大変、夏休み明けというのはこれ学校休んだりとかね、あと宇野ディさんあんまここは軽々しく言えないんですけども、うん、自殺が増えちゃうんです、
なんとか最近多いです
よ、ね、急にのどからからなりましたけど、自分的に心ない話し運びしてもうたなの影響が喉のガラガラに出たでしょ、
まずいって
そうやろ、
いやまずくはない、
いやまずくはないよ、まあ、それはもう事実としてあって、でそういうものを少しでもまあ まあ止めるなんていうね おこがましい部そんな力ないですけども、何かしらこの考え方の選択肢になるようにっていうことで取材を受けたりしていただいたりもするということですね。だからまだ喉ガラガラってなってたけまだあなた善人なんすだからあーなんか嫌な不謹慎なこと言うた、不謹慎なノリをしてしまったっていう影響が全部痰になったわけでしょこの喉の中でごくりとねお茶を飲んでらっしゃいますけどもね。そうなんです、プツンとける不登校になった男塾さんの話は漂流記、まあ引きこもり漂流記ですね、私が書いた本でございますけどもを読みラジオを聞いて知っていましたが、何かいろいろ考えてしまいました、思い切って、あ、なんか疲れてたんじゃ一休みします私と、必ず社会復帰しますのでしばし人生の一休みとさせてください。まあまあそれは勝手にしたらええがな、知らんけどねこっちは。無職になった瞬間に髪の毛を紫に染めてお散歩とか行きたいですねクレイジーですねお花とか摘みに行きたいですね。イエイ、
疲れてる
な、もうイエイに疲れが凝縮されてるよね。今まで人生振り返っていろいろネタにしてラジオに投稿してきましたが、いつか退職話もネタにできたらいいなと思います。いやもうぜひ送ってきてください、人生総じてラストメッセージそうな、地獄やな、また人生の転機を迎えたらメールしますねという。いやその転機でしか送ってきてくれんの、
なんか仕事も結構ちゃんとした仕事でしょ
う
ね
だってお前もう無職なんやろ暇やん毎日メールかけよ、ねえ、
そうですね、
せっかくやから、せっかくやからだからはがき職人に宣戦布起すれば、どうせ暇なんやから
いろんな番組、
ねえ、別にそのラジオ番組にメール送ろうがそんなに時間取られることでもないから、その他の時間で髪の毛紫に染めてお花を摘みに行けばええがな、ね、ということで懐かしい久しぶりの9時2分44秒からのね、メールでございましたけども、まあ私はもうそのコスプレキャラ芸人の一発屋ですから、そんなね一休みしてる、まあ強制的に一休みも二休みも させられてる状態ではありますけども、そう考えるとだから強制的ではありますけども働き方改革を一番体現してるのは我々なのかなって、程よく働いてというね、なんかそんな盛大に芸能人らしく盛大に貯金したり何か大きな買い物したりってことはできへんけども、つつがなく暮らしているという状況ですね。まあ、そのつつがなさの、土台主軸はまあこの番組でよく触れてますけども企業パーティーということになりますけどもね、ついこの間も行ってきました、もう2日ぐらい前に。でなんか行く前からまあ嫌な予感で、別に全然嫌な現場ではなかったんですけど、なんとなく気持ち的にずっとこうもやっとしてるというか、鈍痛がずっと気持ちに鈍痛があるというかね、まずこの入り口がブッチャーさんの友達っていうねでもだから事務所は通してるのよもちろんね、もちろんねブッチャーさんが振ってきてくれたくださった、お仕事で、いやありがたいなしようというねことですけどもね、まあ、ただそのブッチャーさんの友達だっていうのが なんか嫌だよね
何かあるんじゃないか、
何かあるんじゃないか、あるいは何もないんじゃないかというこの二択になりますけどもわかりますね、なんかまあまあまあまあでもありがたいなということで行かせていただいて、そしたらやっぱすごいんですよ、なんか豪華なね、まあ、その記者会見みたいな、記者会見というかその商品、とある会社の商品の発表会みたいなことで、でそれに絡めていろいろそこでイベントをやって、ほんでメディアの方も来てみたいな、まあ、そういうイベントやった、中規模ぐらいのイベントやったんですけど、現場行ったらそのアンミカがおるわけですよ、アンミカちゃんね、お綺麗な、モデルですよね、モデルさんで、あとバラエティ的にはなんか貧乏ネタで、昔めちゃめちゃ貧乏やったの、キャラで、まあ、キャラというかまあ事実そうなんですけども、それでもこうバラエティを席巻し、でモデルでもあり、で今なんか若い子にすごく指導するというカリスマ指導者みたいな面もあり、あと通販が山ほど売れるという、 いろんな面を持ったアンミカさんが、でミヤネ屋さんでこのコメンテーターしてる時に僕一回隣に座ったことあるし、まあその貧乏ネタやってる時にバラエティでも何度かご一緒したことがあるんです、アンミカさんね、うん、そのやっぱアンミカな、いやこれだから何なのかなっていう、これ宇野 T さんにもお伺いしたいんですけども、うん、そのブッチャーさんのお友達だということで言って心に鈍痛がずっとあった、会場に行くとアンミカがいた、はい、その鈍痛がさらに増した、この増したのは何でなのかなというね、アンミカがいるんだ、なんかその会社の商品の大使アンバサダーみたいなことをされてるんですけども、アンミカおるな言って、他にも結構稲村亜美さんとかね、野球の神スイングでおなじみの、いやもうそのスポーツ新聞用語ですから神スイングとかはね、なんか始球式でわーっともみくちゃされたよね、あと波江津子さんがいましたね、であとはだからなんか写真家の方と、あとなんか WBC のチャンピオン、
ボクシング
ケンシロウ、こぶししろうと書いてケンシロウ、もう何回も防衛してある方でしょ、
現役ですよね、
ケンシロウさんが、うん、ね、そのイベントにですよ、 WBC のベルト担いできたんですよ、なんか怖くね
駆けつけた感じが
いやすごい会社なんですよ、いや世間的にそんなめちゃめちゃ有名かどうか知らないですけど、まあいわゆるその靴、うん、女性の姿勢を綺麗に保てウォーキングをこの骨盤にみたいな靴で、ほんでまあ実際やっぱりアンミカさんを使ってはるぐらいからやっぱ売れてはるんねんけど、そのラインナップを見たゲストのラインナップを見た時になんかちょっとなんていうんですかね、このうーっていうか今後の家、まあ、すごいですね、波悦子さんとかも僕ね何度かお会いしたことありますけども、まあ、全部こちらの都合ですが久しぶりにね直接お会いできて、はい、ね、でまああれぐらいのお年の女性の先輩に対しては僕はもうアプローチは一つだけです、うん、いやもう姉さん言うてこうね行きますよやっぱり、はい、でもやっぱもう芸歴50何年ぐらいなんですよ波さんって、うん、お綺麗なんですよ、もう顔もちっちゃいし、うん、スタイルもね、もうこんな言ったら失礼ですけども、もう当然抜群なんです、お綺麗なんですけど、うん、そのチャンピオン波さん、アンミカ、まあね、そのアミちゃんまた別かもしれないけど、なんかそのメンツを前にした時にこううっていうこう溝落ちに何か得体の知れない黒い塊がうっていうこの感じ、
おかしいですね、
おかしい、体調がおかしいのかな、分からんけど
疲れかな、
うん、いやだからその面見た時にやっぱり僕本当もなんていうんですかね、営業やなーって思いましたよとも思いましたね、ほんでなんかこうね、まあでも僕もう普通にちゃんと自分の与えられた役割をしっかりやって、で途中の合間でね、その社長の方にもね、いやなんかええ靴ですねとか言いながらね、そのオフレコの状態で、いやなんか今度これ社長いくつぐらいから履かせていいんすかこういうのは言っていやいやうち小一の娘おるんですけど、ね、こう姿勢ようなるとかね、歩き方綺麗になるんやったら別にこれ遅いみたいな、早いみたいなことはないですもんね、いや そうですね履けるなるべく早いうちから履いた方がいいと思いますよとか言うてね、あずっと履かそうとかちょっと遠いとこ見ながらね、あ履か絶対履かそうとか言いながらね、まあまあ履かさないんですけど
それは履かさない、
いやだからその高くはないけど、分からん、まあ、そんな僕みたいなもんが手届く商品やないから、そうなのよ、でも子供は子供の趣味がねあるやろしね、うん、それはデザイン的な話とか、うん、あるやろ、だから全然そのそういう意味じゃなくね、うん、まあ、でもやっぱり気分よくやっていただきたいから、そういうことも言いながらで、ふってこう相方樋口くんのことを見たら、会場に結構なんか社長さんみたいな方が何人かいらっしゃったんですけども、僕が見たことがない感じで社長さんたちと喋ってましたねなんでか分かんないですけど、そのスキルは上がってます
ちょっとね、ええ、そっち寄りなんですね、
あれは 実利を得に行こうとするアプローチですね。僕は場の雰囲気を楽しくという芸人としてのスタンスをあくまで崩さない感じで触れ合ってますけど、やつはあの金を得ようとしてました。
オンラインサロン感
僕はやっぱその辺オフラインなんですよ。彼はやっぱオンなんですよね。出てましたね。
やってらっしゃるからね。
で実際やってらっしゃるし、やっぱそのオンラインサロン感っていうのはもうやっぱ消せないなと。オンラインサロン集が消せないなというもうね、ひしと感じまして、キンキンでやめさせようと思ってますけど、なんとかね。はい、ということでございます。フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ここから YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネル佐野作に出演中のこの方とご一緒です。
はい、キズボンこと桜キズノです。
よろしくお願いします。のそのレディオ の, あの中で、はい、まあ、いろんな企画はね、みひろちゃんとかカオパイちゃんとか大島かおるくんとか星見りかちゃん、そして、キズポン、
はい、
いろんなチャンネルがあるわけなんですけども、はい、一番見られてないのがキズポンってことではないんですね。
いや、私だと思いますよ。
本当
ね。
あ、そう、
ほらこの苦笑いしてるもん。ほら、
あ、そうなの。
絶対そう、
あ、今初めて4週目にして初めてこの佐野作をうの T さんから今スマホを差し込まれてね。
でもね、やるときに言われたの、うん、再生回数とか気にしなくていいって。だからもうよくない。
それでもそれ一応言うんすよ、やっぱりそのね、向こうそのプレッシャーになるからっていうことで一応言うんすけど、
はい、すいません。
まあ結果を出した方がまあね、お互い気持ちいいわけじゃないですか。まあまあ、
でも犬だからね。
まあ、犬はでもこれ写真
どうしたらいいんでしょうね。
可愛いですけどね。
可愛いでしょ。
うん、散歩とかね、二人で仲良くとかね、初ドッグランとかね。
カホパイがプロレスやってたじゃないですか。
桜家の日常とかね、ちょっとごまかし会が多いですね。
あの鳥高がないんですよ。
あ、これいいんじゃない。 フードグッズ紹介みたいな、
はいはい、お台場にね行きました。
ドギーボックスって知ってますかっていう。知らなくてもいいって感じになっちゃう。確かにね。何、カオパイちゃんがプロレス
やってた。
プロレスやる
じゃないですか。あ、犬がプロレスやればいいんじゃん。
虐待だよ。すぐクレーム来るよ。多分 YouTube のあれに引っかかるよ。
だから、うん、そういう意味で動物ってめちゃめちゃ難しくて。
あ、なるほどね。
例えばなんかちょっとプールに入れてみたりしたんで、その動画とかもあるんですけど、うん、これ虐待に近いんじゃないかなとか思っちゃうんですよ。
あ、ただこれサムネに出てるあなたのね、あの写真、
はい、
普通に、まあ、普通にあのバストショットぐらいが写ってますけども、はい、これがいい表情だと僕はあの付き物が落ちたかのような、
え
やっぱこの動物の番号やこういうね、こういう顔が、
あ、これ、あ、はいはいはい、
普通の女の子っぽいなというなんか、
はい、
ね、やっぱりこのセクシー女優として振る舞ってる時のあなた悪がすごいじゃないですか。やっぱり
いや、そんなことないですよ。そんなことない。
頑張らなきゃ。
そんなことない。
キズポンにならなきゃっていう。
普段からどっちかっていうとこれですよ。
あーよってよいしょーって顔叩いて穏やかな、なんかね、そういうなんか普段の優しい表情のキズポンを見ることもできるという魅力もあるんじゃないですか。どうですか。
なるほど、
うん、こういう頑張って今言います
よ。いや、ありがとうございます。
はい、コーナーに行きます。佐野作勝手に企画会議、
お願いします。
はい、キズポンが新たに開設したチワワの成長記録と日常動画をアップしている佐野作、このチャンネルでやってほしい企画案やアイデアをリスナーの皆さんから募集しましょうということで来てます。
お、
はい、
優しい。
であ、そうよ、カオパイがあのプロレス技ね、
うんうん、
あれ俺ら言うたよな、あれね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
はいはいはい、
やっぱそれがみんなでカオパイのあのそのお胸をね、
うん、
どうやれば効果的にかつその引っかからず、
うんうん、
面白可愛く見せることができるかということを、はいはいはい、みんな真剣に考えたんですよ。結果、バズりました。
素晴らしいですね。
はい、春日日比
やっほ
ー告訴していいんですよ。
もう いつもね指輪持ってきてくれるんですよ、イベントに。
でも気持ち悪いやん。
でここにはめてこうやって写真撮る。
いずれ文春に乗るやつやんそれ。で自分言わなあかんねん、指輪とかを持ってきたりしてて、こと何度お断りしてもみたいなことになるよこれは。で春日指輪ね、キズポンの YouTube チャンネル見ました、
ありがとうございます。
見られちゃった。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ これまで2匹だった犬が3匹目の子犬が増えていて、とても賑やかになりましたね。もう全部気持ち悪い。さて、私は寝る前に犬や猫がひたすらミルクを飲み続ける動画やペット用のケーキを夢中にあ、なるほどね。そういうのあるの知ってる。
あります、あります。
食べ続ける動画を見るのが癒されて好きです。キズポンの犬もとても可愛いので、同じような動画を作成してアップしてみてはどうでしょうか。ミルクを飲む動画は有名ユーチューバーさんのものなどは、ユーチューバーさんの喋りがやかましすぎて集中できず、意外とこれはと思う動画が少ないので、ぜひともお願いしたいですと。
なるほど、
はい。
ミルクってあれですよね、犬用のミルクを与えるってことですよね。
いや、そりゃそうです。何を言ってんすか。
いや、なんかあのちょっと春日日比谷さんだから、ちょっとなんか
エロいやつみたいな、おっぱいをみたいなことですか。でもすぐに閉鎖になっちゃいますよ。そんなことした日には。いや、だからあなたが本当にそれで育ててるんだったら俺はいいと思いますからね。
はい、
やってる。森の中でなんとかこの子たちをということで、もう木の根っこのところであなたも横たわって、チワワがあなたの胸に3匹くらいついてるみたいなことで、僕は感動物語として受け取りますけど。
いや、まず母乳出ないんですよ。
出ないか。
出ないです、まず。
そうか、
まず出ないんですよ。
あ、ただこのミルクをずっとこのなんかベロでベロベロベロベロベロベロこう飲んでるような、あの動画っていうの知ってるんでしょ、キズポンも。
はいはいはい。
なんで やんないの。
いや、なんか人がやってるのってやんない方がいいかなって思ってたんですけど、やった方がいいんですね、逆にね。
まあ一応やってもいいんじゃない。
違う子だもんね。
だからあれじゃない、
うん、
その犬の横で、
はい、
あなたもミルクをずっと延々黙ってペラペラペラペラペラペラペラとこうやって飲んでるっていうのはどうですか。
それいる。
いや、これはね、だってそんな動画見たことないもん。
確かにないっすね。
チワワ3匹が一つのお皿のミルクをばってこう飲んでるっていう、うん、まずはそれで5分行きましょう。、うん、まずそれで5分ずっと定点で撮ってて、はい、うん、癒されるなと思ってちょっと引いたら横で飼い主の可愛らしい女の子も全く同じお皿ってやってるの。こっから15分いきましょう。全20分です。
なんかじゃあそれやりましょう。
それやりましょう。
それやりましょう。
引っかかるかね。これどうですか、ノティさん。別に大丈夫だよね。やらしさはダメよ。本当にお腹が空いたっていうこのね、これをミルクを飲まなきゃ死んじゃうんだっていう気持ちで、はい、
犬になりきってってことですね。
なりきってやってほしいんですよ。でも多少鼻とかがこうミルクで汚れても、だからよくあるそのイメージビデオのしょうもない手口のミルクじゃないですからね、これは。
べちゃべちゃにね、
うん、はい、本当にもう3日何も口にしてねえんだっていうミルクですよ、これは。
わかりました。
そのなんかアホなね、もうタラーとかそういうのうわやらしいみたいな、はい、そんなんで興奮するかいこっちがというね。あれじゃないんですよ。
わかりました、
う
ん、
それやりましょう、はい、最初は犬ですよ。この5分は耐えてくださいね。
長いんだ。
焦ってすぐあの見せようとするんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
ね、あのキズポンがそれをやってるという。違うんですよ、その5分経った時に引いたら横でキズポンがミルク飲んでたっていうこの恐怖。恐怖。
それでもいいですね。
これいいです、これいいです、ね、もう定期的にいけます、シリーズで。だからこれで視聴者を獲得していったらフードに行けばいいんです、今度。ケーキ、
はい、
あのワンちゃん用のケーキはあるんでしょ。
あります。
だからこれ問題ないよね、はい、食べても。ほんで人間用のケーキあるでしょ。最初犬がサミチワワが可愛らしい犬用のケーキをでこれ食べてる。それを5分行きましょう。で5分だったらちょっとカメラ行きます。で横でほんまのケーキをキズポンがラッラッラッラッってこう食べてるという。でこっから15分全20分です、これ。
長い。
いや、これ食べ尽くすまでですから。
私は15分、わかりました。
食べ尽くすまでがゴールですからね。
じゃあもう次の撮影で早速やります。
やってください、はい、ただそのやらしいとかエロいとかっていうスパイスも一切入れなくていいですから。
わ、はい、かりました。
あの本当食あの空腹を満たすというそういうことでお願いします。
かしこまりました。
ちょっとこのシリーズが跳ねたらまた次の企画考えますんで、はい、
大丈夫かな、
どうなんでしょうか、わかりませんけど。はい、ということでレディオからのお知らせ、キズポンお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイト、レディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が飼っているかわいい3匹のチワワの成長記録と、
はい、
日曜動画をアップしている佐野作が絶賛配信中です、うん、ぜひ佐野作で検索してチャンネル登録といいねボタンをお願いします。はい、 他にも渋谷かほちゃん、みひろさん、大島かおるくん、星見りかちゃんのチャンネルがありますので、詳しくはレディオ公式ホームページを検索してみてください、はい、URL は https://lady-oh.jp radio.jp です、
はい、
各チャンネルの最新情報やイベント情報などもアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。
お願いします。さっきずまあと1週、はい、最後までよろしくお願いしま す。レディオのコーナーでした。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
山田るい53世昼帯への道。だからやっぱその人脈がすごい人をやっぱ前にするとなんかそのコンプレックスで、やっぱもう自分がもう社交がゼロやから、そのコンプレックスでなんか反射的になんかそういううっていうことなのかなと思いましたね、やっぱりね、さあ何でも分かるでしょ、やっぱその人脈で仕事してる構成作家の人とか見たらね、なんか才能じゃねみたいなね、なんかそういうことをあなたはよくおっしゃいますけどいやそういう風なごまかし方をするんですよ我々は、ね、
まあ、大事だけど
本当は才能もないのにこっちはね才能も人脈もないんだという、これをねやっぱもう自分に戒めていかないとダメなんだと思いますよ。こんな嫌なことを、ね、言ったらダメだという、本当素晴らしいお仕事をありがとうございました本当に、ということで昼帯への道、昼の帯のラジオへの道でございます。毎回昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出して、そのテーマにまつわるメールを送ってもらおうと、今回出していたテーマはあなたの鬼嫁エピソードね。これもだからラジオの昼の番組らしいですよね、うん、もはやこの鬼嫁という切り口が、もう今のご時世、廃れているにもかかわらずまだそれをやるというね、
スタッフね、
やりそうですもんね今後も、うん、しばらくは向こう5年ぐらいやりそうですもんね、いきましょう、はい、ラジオネーム桃次郎、46歳の方、これなんですか、設定は山梨県富士吉田市在住というか設定はというのがちょっとよくわかりませんけどもね、おひげさんルネッサンス、ルネッサンス昼やから
昼はやる、
いつも桃を収穫しながら聞いていますよいやだから昼の帯屋としてもこれはじゃあもう山梨の番組じゃんこれは農家の基本農家の方、ぶどうか桃 も作ってはる人しか聞いてないぐらいの感じですからね。さて今日のテーマは鬼嫁エピソードですが、これは私が送らなきゃいけないと思いメールしました。よっぽどなんすだからね。それは昨年の冬のことです。私が風邪をひいてしまい咳が止まらなくなってしまったことがありました。大変鬱陶しいね。その時妻は優しい言葉をかけてくれるのかと思ったら、ね、でこの辺で室井さんで思ったらみたいなことこう女子のパートナーがちょっとかぶせてくるというかね、なぞり上げてくるという、なぞりこすり上げてくる感じですね。思ったらみたいな
やるから
あんた子供に風邪うつっちゃうでしょ、外で寝て
外で寝て
最初は駅前のビジネスホテルへ行けと命令されたのですがいやここちょっと面白いやんかさすがにそれは勘弁してもらい、台所に布団を敷いて寝ました。それにより体調が悪化したことは言うまでもありません。 PS おひげさんペンケースとステッカーくださいって番組グッズ、うちの番組は原価800円売り値500円の、ね、クリアファイルしか作ったことないですから、血が止まらないというね、まさに出血大サービスという、ラジオネーム、あ来ましたねこれはね、常連さん、この昼の帯のラジオの常連さんですこれは、ラジオネームしょうちゃんからね、しょうちゃんっていうのは
しょう
ちゃん、はい、44歳だから僕と同い年ですね、僕と同い年 の、はい、専業主婦の方で、はい、結構ラジオ好きなんですよ、ずっと聞いて、家事しながらずっと聞いて、で旦那さんが公立の中学校の先生で、まあ、息子さんがもう高1かな、って言うてた、大きいお息子さんがいらっしゃる、まあ、そういう主婦の方、しょうちゃん、おいげさんこんにちは、しょうちゃんです。今回のテーマは鬼嫁とのことですが、我が家では長男が生まれた時絶対に子供の前で喧嘩をするのをやめようと、あ偉い 誓い合いましたので、見た目には円満を絵に描いたような夫婦に映るかもしれません。見た目には。でもそこは生身の人間ですから、何年かに一度はくだらないことが原因で結構陰険な仲違いをしてしまいます。うん、あくまでも子供に悟られないようにこそこそとですが、あそこだからずっと守ってんのね。ちゃんとルール、うん、子供の前では喧嘩やめようよ、影響ある悪いよということで、それはもう、ま、ちゃんと守ってる、うん、こそこそ喧嘩してる。冷戦期間はお互いに顔を見るのも嫌ですし、洗濯した靴下もわざと両足揃えないで何足分もごちゃ混ぜにしたままタンスにしまってやります。翔ちゃん、これやられた地味にしんどいよ。あれこれ どれやったっけというね。これが結構敵をイラつかせるようで、私は心の中で、喝采を叫びます。また主人は44歳、主人は中学の教師なので昼は生徒と同じ給食をいただきます。教職員にも毎月のメニューは配られますので、仲直りするまでは毎日昼の献立を確認して、わざと全く同じメニューの晩御飯を作ります。食い意地の張った主人にはこれがことのほか効くようで、最後には必ず自分の方から折れてきます。実に分かりやすい主人です。鬼嫁には程遠いですが、たまにはこうして軽く夫をいたぶるのも気分転換になっていいと思います。それではかしこ、リクエストは森高千里さんで気分爽快ですっていう、まあ、翔ちゃんこと、もう60ぐらいの天涯孤独なおじさんである昭和の窓辺さんからのメールですね。
いつ書いたんだろうこれ。
いや怖いですいやもう震えが止まりません。骨の芯から冷えてます今。これを60のおっさんが書いたのかと思うと
靴下前ちゃうの
かな。まあ、ちね、
洗濯したと、
まあ、あくまでそのこのエピソードの芯には自分の体験があると踏んだんですね。宇野Tさんは
靴下とかね、
昼部下と昼飯食うて、で夜も違う人と飯食おうってなったら同じ店同じとこやメニューやったとかね、うわーいがーみたいなことを全部この架空の人物翔ちゃんにこう置き換えて
ベースがあるのかもしれない。
いいですねこの昭和の窓辺さん、二つの人生を生きる男という。僕これそう予想なんですけど、多分このメール書いてる時は化粧してずらかぶってると思います。
怖いね。
怖いですね。あの首から下はあのチャンピオンのトレーナーの上下ですよ。家で書いてるから、チャンピオンのトレーナーの上下、はい、で靴下はあの 片足違いね、
反対
違って、ほんでずらかぶって化粧して
上だけ
ちゃんとね、こうポンポンポンポンポンポンポンとやってこのメールを書いて、でこのメールが終わったら風呂入る落としてでハゲ散らかした頭で寝るというハゲてから寝るという
ずらは取らない
よね。いやそれやっぱ悪いから群れてさらにっていうことになるからちゃんと風呂入ってハゲてから寝るというすごいな、
対策ですよ、
対策。いや素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、ということで次回のテーマは、どうしましょうかね。まあじゃあこの人にあっぱれ、これでいきましょうかね。あっぱれをあげたくなる人あるいは物、あるいはもうその社会現象であるとかね、まあいろんなことを募集しましょう。これこれこうだからこれにあっぱれを差し上げたいという、実にあっぱれだというメールを送っていただきたいということでございますね。翔ちゃんからのメールも期待しましょう。はい、以上山田ルイ53世昼帯への道でした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田ルイ53世昼帯への道、ルネッサンスラジオラストメッセージ。なんか終わりましたねこれはね。
声優の
コーナーがね、
ちょっと制作に入っている、
具現化に向けて、はい、動き出したということですね。ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらに、ミート 高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在9月分の応募ありがたいですね、受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。お知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、こちら現在発売中でございます。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。なんか、文章を載せたり、ヒゲラジというラジオ音源を載せたりしてますんで、ぜひチェックしてみてください。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでコラムを連載中。木曜キックスは IBS 山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね。はい、もう今週この辺でよろしいでしょうか。来週から、ちょっとメール読んどく。まあでも、はい、なんかいやメール今週はね、こかってこそいないですけど、なんか真面目なのが多いんだよな。ラジオネーム萌え木、今日のプロモナード、これ日経新聞夕刊ですね、僕がやってるコラム、大変面白く書いてきました。しりとりといえば我が家も娘2人、まあ、そういうテーマで書いたんですけども、しりとりといえば我が家も娘2人なのですが、成長とともに語彙も増加してきて、しりとりのレベルもアップしてきました。名詞全般性、ちょっとだからあんまりその読まない方がいいかもしれない。そんな次女も今は高校1年生、声優好き、声優ラジオ好きだったりします。私が晩ご飯を食べながらルネラジを聴いているところに帰ってきて一言、ええ声の人やね、耳の声ている娘にも響く山田さんの声でした、あざーす。ね、こういうのはあの書いて自分で読んだらあの消してください。送ってこなくて大丈夫です。大丈夫です。ありがたいけど大丈夫です。
読みますか。
読みますよ。
読みます。読みますから。
はい、はい、ということで今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間です。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、まあ、日頃の感謝です。もうこれもう口すっぱで言うてます。愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、フレーフレーです。まあ、そういうものですね、心を込めて読んで お焚き上げしていこうじゃないか。みんなでこう ほっこりホクホク、まあ、ちょっと秋になってね、またちょっと風も冷たくなってまいりましたからね、みんなで温まろうじゃないかという、そういうコーナーにもかかわらず、誹謗中傷、告発、内部告発の類が多かったりもするわけなんですが、今週こそは大丈夫でしょう。ラジオネームがもういいものね、卓球少年という、いいですよ。卓球少年が悪いことを言うわけがないでしょう。35歳熊本の方ですけどもね、永遠の卓球少年、永遠の少年じゃないですよね、永遠の卓球少年という、まあ、卓球が好きだということなんでしょうけども、ラストメッセージでございます。男爵様、宇野 T 様、スタッフの皆様、お疲れ様です。様が多いですね。この一行で様という感じが4つも出てきましたけどもミミズショックの少し前くらいから、なんですかミミズショックというの。ああ、ミミズぐちぐち先生が爆笑問題さんの番組にという例のあれですね。ミミズショックの少し前くらいから聞いているもの、結構聞いてくれてますね。普段はある程度社会に適応して生きているつもりなので、猛者の集うこちらの番組にメールを送ることに躊躇していました。普段は通勤に20分くらいかかるので、行き帰りにちょうど放送1回分が終わり、平日に繰り返しで 4,5 回聞いていますなんちゅう、もう時間をドブに捨てるライフスタイルですよこれは。 4,5 回聞いてる。そんなことはどうでもいいのですが、そうね、突然ですが私は熟女が好きです。突然や見る AV も大概が熟女ものです。前々回の熟女さんの、ああメール、熟女キャバクラのお話を悶々としながら聞いていました。悶々したんだ。あの地獄絵図のような 熟女キャバクラでの構想ですよね。熟女同士の荒らすつばぜり合いという、悶々としながら聞いていました。悶々としたまま気がつけば熟女風俗、熟女スペース風俗で検索して、休日の朝朝一にとあるお店に向かっていました。好きやね、朝一よ。ビルのエレベーター降りて、いつものようにオプションオプションを選択し、いつも選ぶのね、いつもなんか足したなんのね、トッピングを、まあ、そのベーシックなこの素うどんでは我慢できへんという、なんか乗せたいんだというね。いつものようにオプションを選択し、待合室に座り、番号を呼ばれるのを待っていました。休日の朝に同じように悶々としているであろう、50代の男性が 3,4 人入店してきました。そのうちの一人が職場の部長でした。部長は不自然にキビスを返し、おおっつつつってこうキビスを返し、待合室から出ていきました。自分も心の整理がつかないまま、とりあえずお気に入りの熟女様とプレイに入りました。入ったんかい。プレイを終え、冷静になったところで何とも言えない感情に襲われました。今も襲われています。お盆明けに年に数回ある個人面談が控えています。面談でその件に関して触れられるのでしょうか。触れられてもうまく返せる自信がありません。そしてお気に入りのお店に行きづらくなってしまったことも気になります。
そっちの方かな。
気になります。あ、もう行かれんのかな、部長に思ったらあれやしなっていう。てかもう行きたいし、どうしよう。また後日談を送らせていただきます。いや、ええよ別に。もうこのエピソードはここまでやろ。
お盆だ
からね。まだその個人面談がね、そういう感あったらそれは送ってほしいけどね。
意気投合
して、今後とも楽しく聞かせてもらいます。失礼いたしますという、ということはもうお盆はもう終わってるから
特に過ぎてますからね。
個人面談が行われた可能性もある、
聞かれたかするさ、
ということですね。だったら部長、この卓球少年は35歳やけど、部長はもう50代やろ、こんなんから書いてある。あ、そうか、熟女風俗みたいな言ってもそれ同世代ってことよね。黄昏流星群感を楽しんでるってこと。そのなんか久しぶりに同窓会みたいな感じで来てんのかな、じゃあ、そういう設定なのかな、分からへんけどね。まあまあいろんな楽しみ方があるって。いや、むしろ仲良くなるんじゃないですか。
一緒に行った
り、一緒のね、そんな店にね、部長行きましょうよみたいなことになるんじゃないですか。気持ち悪いですけど、ぜひ続報を送ってください。ラストメッセージのコーナーでした。